文化放送ポッドキャスト、
こんばんは。内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。皆さん明けましておめでとうございます。まあ1月も、地上波の放送では15日ということで、だいぶ経ってるわけですけれども、まあ、何を隠そう録音放送ですので新年一発目の収録が今というわけで、まあこれはね、なんて縁起物じゃないですけど言っておかないとね。明けましておめでとうというわけで、今年も頑張っていきますが、時事ネタというか、時節的にはセンター試験を、受けていたり間近に控えていたり、いろんなタイミングの人がいると思うんですけれども、センター試験近いということで、まあただ僕大学行きましたが、センター試験受けずに行ってしまったので、特にこう助言することもできないのでね、漠然とベストを尽くすことを祈っていますみたいなことしか言えないんですけれども、まあどうでしょうね。こうセンターとかだと当日もう次の日ぐらいに答えとかが新聞とか載って自己採点とかしてね、一喜一憂なさったりするかもしれませんが、もうそういうのも懐かしくなってしまって、何にも出てこないので申し訳ないばかりです。最近ねこの番組が、文化放送の普通の地上波の方でも流れるようになって、でラジオ界で最近熱いトピックの一つが AM 放送が FM でも、始まったっていうことで、音が良くなるだとかって言われてますけども、うちのラジオじゃそれ聞けませんでしたね。ちょっと合わせてみたんだけどね、ワイド FM ってやつなんですよね。90メガヘルツより上とかのやつで、もうそれより上行かなくてね、うちのラジオちょっとね聞けなくて試せなくて残念だったんですけれども、まあそうは言ってもですね、うちのラジオ結構古いまではいかないですけど、大学生高校生ぐらいから使ってるような気がするんですが、ソニーの予約録音できるラジオでね、パソコンとかにつないで、MP3 とかにもできるんですけど、使い方が雑というか、無理やりウォータープルーフっていう感じで、洗面所とかでね、顔を洗う時とかも聞いてたりするのでね、あと皿洗いの時とかにもちょっと横に置いてたりするので、ボタンがいくつかおかしくなっていて、番組聞いててちょっと録音したやつを止めるときに、自分でチャプターみたいの作れるんだけれども、そのボタンを押すと違うなんか AB 再生みたいなモードが出てきちゃって、ちょっと壊れていてですね、再生ボタンを1回押しても1回じゃ反応しなくなってきたしね、ちょっとだいぶおかしくなってきたのかななんて思っていて、ワイド FM も対応してなおかつ予約録音もできてみたいなやつが出てるのであれば、これを機に新しいのを買おうかななんて思っております。というわけで、今週もやっていきましょう。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール。それではお便りを紹介します。埼玉県ラジオネームゆうきさん。内山さんこんばんは。僕は先日1日、日付的には2日の放送を初めて聞きました。ラジオチャンネルをザッピングしているとスターウォーズのことを楽しそうに話している方がいて、その後に映画ランキングコーナーが始まり、映画好きの僕は楽しく拝聴しました。邦画とアメリカ映画を中心によく見ているので共感できたり、なるほどと思って楽しかったです。僕はあまりアニメを見たりゲームなどしなく、内山さんが声優さんだと分かったのは書き初めの部分でしたが、これからも番組を聞かせていただければと思います。あ、なるほど、 地上波でやっていると、こうやってたまたま聞いていたっていうことも言う人もいるかもしれませんね。こういう話は嬉しいですね。確かにそうですよね。普段の番組の感じだと声優さんだ、ちょっとパッとは分かんないですもんね。誰って感じですよね、言ってみれば。内山聖輝という人が今喋っています。ちょっと一応言ってみましたが、うん、スターウォーズ、この人ご覧になったんでしょうかね。僕まだ1回しか見れていなくて2回目を狙ってるんですけども、そんなことを考えているとまたまた新たに面白い映画が公開始まったりして、どうしたものかっていう感じで、悩みは募るばかりです。これからもちょっとよければ聞いてみてください。続きまして、東京都16歳女性のぎすけさん。内山さんこんばんは。年始の放送を拝聴しました。そこで内山さんが今年の目標は副業樹立とおっしゃっていたので、内山さんの副業を僭越ながら考えてみました。桃かきというのはいかがでしょう。以前内山さんがパーソナリティを務めていた番組の、番組本での内山さんのコラムがとても素敵でした。芸人の又吉さんの勢いにあやかり、声優と作家という二足のわらじ、いかがでしょうか。はあ、又吉さんはもう芥川賞ですか、もうそこまで行ってしまいましたからね。もうすごいなと思うんですけれども、前ね、週刊サウンドウィング音羽編集部っていう、こう長いタイトルのラジオ番組を、やっていて、そこで番組の本っていうか、こう雑誌みたいなものを、実際に作ってみようということで、みんなで、頑張って僕も、書いたりして協力してやってみたんですけれども、その時はね確かに大変でしたね。それを読んでいただいたみたいですが、確かに今書き物ってあんまりやってなくて、ニュータイプっていうアニメの雑誌があって、そこのなんかなんて言うんですかね、なんて言うんですかね、こうページの下段の小さいところに、まあ、いろいろクリエイターの人とか声優さんとかが、あれ何時って言われてるかな、100時ぐらい近況報告してくださいみたいなコーナーがありまして、あれ結構みんな読み飛ばしてると思うんですけどね。あれを、一応毎月書いてるっていうのをやっててですね。あれぐらいかな、書き仕事。だから、それ書いてるからニュータイプが毎月送られてくるんですよ。僕の事務所には、ありがたいことに。それぐらいでね、確かにやってないんでね。なんか探してる皆さん、この番組までお問い合わせいただければ。まあ、断ることもあるかもしれませんが、受け付けておりますが。はい。続きまして。ラジオネームお米さん20歳。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。先日円形脱毛症であることが発覚しました。私よりも父の方が自分より先に娘がハゲてしまったとショックを受けていました。かっこ笑い。その後すぐに親戚で集まる機会があり、もちろん話題は私の円形脱毛症の話に。そんなデリカシーのない、すると予想外のことに、その場にいた親戚の7割以上が私もあると告白。驚いたことに、小学生のいとこは2つもあるとのこと。特に仲間がいても嬉しいことではないので、なんとも複雑な心境です。かっこ笑い。今年もワンクール楽しみにしてます。ありがとうございます。円形脱毛症ですか。僕はなったことがないので、ちょっと全然わからないんですけれども、どういう、これは何かこう薬とか塗ったりするんですかね。知識がないので何とも言えないんですが、話題がそういうね、気にしていることになっちゃうのはデリカシーがないなと思ったんだけども、親戚の7割以上が私もあると告白。結構こう、みんな多かれ少なかれ抱えていることなんでしょうかね。そうね。もう、良くなることを願いますけれども、ストレスとかが原因になってきたりするのかな。なんでしょうね。もっともっとこう、植毛の技術が進んで、なんか、手軽な感じでやれるようになっていくといいですよね。なんかこういう分野はもっともっと、発達していく予感がしますけどもね。なんか、昔あれだな。これ本当何の関係もない話ですけど、こち亀をすごい読んでいて、 気配薬の回がなんか今いきなり浮かんできましたけどね、こうなんかそういう薬が開発されて飲んだらありえない量生えてくるみたいなね、それじゃ意味ないだろみたいな、でそれを飲んで大変なことになったから今度は毛を抜く薬を飲むがなんかするっていうね回があったような、ちょっと何の関係もないですね、本当お大事にという感じです。はい、というわけで皆さんからのお便り引き続きお待ちしています。内山聖のワンクール、内山聖のワンクール、続いてはこちらのコーナーです。今週の内山ホットワード、このコーナーでは毎回、私内山的にホットなワードについて話をしていきます。それでは参りましょう。今週の内山ホットワードは年末年始いろいろ、ちょっとこう漠然としたタイトルになってしまいましたが、しかも年末年始ってね、時期的にもね、もう年明けて2週間以上経ってるわけでね、心苦しい限りですが、まあこういうのはしょうがないっていうことでね、ネタ的にねこれをこう何も話さずにいるっていうのはね、ちょっとねコストパフォーマンス悪いですからね、これ使っていかないとね、すいませんね本当に。で年末年始の話になってしまうんですけれども、ほんとバカバカしいな、なんか話し始めると。年末何があったって、親知らずを抜いたんですよ、最後の一本。まあ、厳密に言うと、神経近い部分は、残してあるんで、抜いたっていうよりはもう、砕いて取ったって感じなんですけれども、抜く前日に、もう、それ抜いたら、年末、思い切った飲み食いはできないなっていうことで、高校の同級生と忘年会をやりまして、そこで、暴飲暴食をしましてね。大変な、もうなんていうか、もうはしゃいじゃって。焼肉から始まったんですけれども、2軒目テキーラ飲みに行こうよみたいなテンションになっちゃって。朝4時まで飲んでしまいましてね。帰って戻すみたいな感じで、絶賛二日酔いで、歯医者の方に行きましてね。一応、抜く前にね、体調どうですかって言われるんですけども、まあボロボロだったんですけど、まあそれでね、ちょっと今日ダメですって言ってね、その時期を逃すのも本当に嫌だったので、あ、普通ですとか言って、まあまあ別にね大丈夫だったんですけれども、抜きましてね、まあでも高校の同級生とかとも久々に会いましたけど、それぞれもうまあ25、今年6になる世代ということで、社会人になって数年のやつもいれば、今年から大学院行ってたから今年から会社入ったっていう人もいるし、いろいろなっててね、もうみんなやっぱりね、案の定人間関係で揉めてたりしていてね、なかなか大変だなと思ったりもしたんですけれども、あと誰それが結婚しただとかね、結婚するだろうっていうね、なかなか人生ゲームすごろく進んできたなって感じがするんですけれどもね、まあそんなこんなで飲みすぎちゃってね、大変な中抜きまして、抜いてやっぱりね、例の、日清とウィダーインゼリーに頼る生活が始まり、今回日清カップヌードルもいくつか食べたんですけれども、日清のどん兵衛も行きまして、最近知ってますかね、10分どん兵衛っていうのがね、ネット上でいろいろ流行っていて、マキタスポーツさんという方が発明っていうんですかね、言い出したのかなにもチャレンジしてみたんですけれども、もうなかなかありだなっていう感じで、作り方は至って普通で、お湯注いで、普通は5分ですかね、5分待つっていうのを10分待ってちょっと柔らかくして食べるっていうのをスタイルなんですけど、なかなか美味しかった。そんなことも試しつつ、まあとはいえそこそこ痛くてね、特にそれ以後は外に出たりもせず割と家にいたんですけれどもね、何してたかな、携帯のゲームやりまくるとかね、あと知らないいつも読んでる素人の人のブログ読むとかね、僕がいつも読んでるのいくつかあるんですけれども、飲み屋いろいろ行くおじさんのブログとか、あといわゆるなんていうの、最近はこういうんじゃないですか、キラキラ女子系のブログとかね、久々にその人のブログ読んだら、結婚したことは知ってたんだけど、出産もしていてね、ああ生まれたんだと思ってベビーカーの話題とか結構増えていてね、びっくりしたんですけどもね、そんなブログを読んで暇を潰したりね、あとはやっぱり年末なので、念願のクローゼットの整理というか衣替えをやっと終えましてね、あと領収書の整理したりしてましたけどね、 で、年越しの瞬間も家にいてね、テレビとか見て過ごしてましたけどもね、もう来年こそは本当に海外のあったかいところ、もうなんかザ・リゾート地みたいなところで年越してみたいですね。本当に、それはね、もう、今年末の休みを取るとかね、12月何日から休みますみたいなのをやっていくかの勢いでね、思ってますけどもね。で、年明けて、今年も1日実家帰りまして、一応。まあ、でもね、行ってみたらね、妹がいなくて、4人、私、母、父、弟がいて、そんな感じで食卓囲んだんですけれども、まあ、毎年楽しみなのが、うちの母の実家が秋田なので、ハタハタっていうお魚をですね、送ってくれるんですけども、それ好物で、白身の魚なんですけど、ただ、新聞で読んだんですけど、今シーズン、秋田のハタハタは漁獲規制が入ったらしくてですね、結構、量取るのができなかったということで、手に入りにくい状況だったらしいんですが、もう、2匹食べてきましたね。僕、知ってる人少ないかもしれないんですが、生、の焼いたやつじゃなくてサゴハチ漬けっていうのがあるんですけど、それを処理したやつの焼いたやつが好きで、秋田また行きたくなりましたね。キリタンポも最近食べてないし、まあそんなこんなで食事して、ただね、最近ここ数年そうなんですけど、ご飯の前にサイン書かされるんですよ。もう色紙が積んであって、知らない人の、知らないって言うとあれですけど、知り合いの知り合いとか、おばあちゃんの友達の友達のなんとかとか、親戚の人の知り合いの知り合いとか、もう僕が会ったこともない何らかのつながりのある人のが、まあお手紙いただいたりするのもあるし、この人絵って書いてっていうメモがの束もあるしみたいのでね、なかなかご飯にたどり着けなかったですね。本当に今回も書くのはお安いご用なんですけれども、手紙添えられてたりするのも読むんですけど、結構名前とか間違ってたりね、漢字がね。よくあるパターンなんですけど、後期のこの字がスバルになっちゃってたりしてね、マジかーみたいな思いつつ、まあ、書きますよ。書くのは全然いいんですけどね、まあ、もうちょっとベターにはできたんじゃないかなとは思わなくもないみたいな感じでね、いっぱい今年も書きましたが、まあ、そんなこんなしてる間にね、夜も遅くなってきて、泊まりもせずに5、6時間で帰ってきましたけどね、すぐ東京へ戻りまして、その後何してたかな、知り合いとご飯は行きましたね。明けましておめでとうとか言って、その前に初売りも覗きましたよ、一応。意外に東京には人がいっぱいいましたね。みんな旅行行ったり帰省したりしてるのかと思いきや人が溢れててね、びっくりしましたけどね。あとは今更ながら友達がね、DVD ボックス貸してくれたので、ツインピークスっていうね、アメリカのテレビドラマ見始めたりね。あれ見た人わかると思うんですけど、無性にコーヒー飲みたくなりますね。もう登場人物が、まあ、1話に5、6回はコーヒー飲んでドーナツ食べてますから、もうね、そっから、サブリミナル効果っていうか、サブリミナルどころじゃないですね。もう、もろ効果を受けてね、コーヒーばっかり飲んでましたね。あと、映画も見ました。クリード。ライアン・クーグラー監督の、今年初めて劇場で見た映画はクリードでしたね。ロッキーシリーズまさかの最新作でね、これ本当に素晴らしい映画でしたね。ロッキー一作目が76年とからしいんですけど、ロッキー5まであって、プラスロッキーザ・ファイナル。ファイナルって言ってたんだけども、またロッキーシリーズ最新作。終わったはずだったシリーズがまた新しいのが出てきてですね、どうなることやらと思ったんですが、本当に面白い映画でしたね。恥ずかしながら1しか見てないんですよ。1しか見てないんだけれども大号泣でね、まあ泣けばいい映画かっていうとそういうわけでもないと思うんですが、もう本当に声を出して泣くぐらいのねレベルでね泣いちゃってね。で今回はロッキーの最大のライバルであり、盟友であったアポロ・クリードっていうボクサーがいた。ロッキー知ってますよね、みんな。ボクシングの映画ですよ。一応ね、言ってみましたけど、アポロ・クリードっていう人がいて、で、そのアポロ・クリードの息子が主人公で、彼が今度は、リングに立つぞっていうストーリーなんですけれども、まあ、これは泣かせる展開というか、息子のアドニスっていうのが、ロッキーにボクシングを教わりに行くっていうストーリーでですね、これ本当に素晴らしい映画でしたね。もう1しか見てない私がこれだけガツンと来てるわけだから、前作見てるファンはどれだけ泣くんだろうっていうふうに思いましたけど、 オープニングのタイトル出るタイミングがまず最高でね。あれでもうガツンときましたね。あと、過去作とかからのロッキーオマージュというか、のやり方が本当上品というかですね、やりすぎるとこれは、そればっかりだなってなってしまうところを、そうはならずね、例の走るシーンとかをどう、今回どう、アドニスが走るのかっていうところとかもね、素晴らしかったし、有名な、あのメロディーをどう使うか、どこで使うかっていうのもすごかったし、僕がガツンとやられたところの一つが、クライマックスのフラッシュバックの使い方というかね、普段映画見てて、こう、過去とか回想でフラッシュバックとかもあると思うんですが、まあ、いろいろ、技法としてはちょっと時勢が、その、今の進行から飛ぶんで、ちょっと、微妙になってしまうところもあるかもしれないんですけど、今回、あそこはすごかったですね。クリード年始からすごいいい映画見たなって感じで最高の映画でした。というわけで、年末年始こんな感じに過ごしてきたよっていうのを話しました。皆さんはどうでしたでしょうか。以上、今週の内山ホットワードでした。内山聖輝のワンクール。内山さん、これ買いです、こちらは買い物武将の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆さんにお勧めしていただくコーナーです。去年の10月から始めたコーナーなんですけれども、いま、だにこう買いまでたどり着いたのは一つもないという、毎回見送らせていただいているというですね感じで、ただこう保留枠っていうのがエアロバイクが一つありましたね、家でも運動できるよっていうのでね、エアロバイクにちょっとぐらついたのはあったけれどもと、今年はどうでしょうか。まずはラジオネームヘナチョコさん、内山さんこんばんは。毎週ベッドの中で拝聴しております。2016年ジェダイを目指される内山さんにお勧めしたいのは、私今年、ジェダイを目指すということで頑張らせてもらってます、スターウォーズビジュアル辞典ジェダイの謎全解明ジェダイになるための秘密大公開です。フォースの使い方やジェダイナイトになるまでの道のりが子供でも分かりやすいように書かれていながらも大人も満足できるようになっているようです。ぜひこちらを購入し時代になってください。 ありがとうございます。まあ、あのね、スターウォーズはですね、このコーナーはなしですね。これはもう好きだって言ってるし、グッズも欲しいって言ってるし、買ってるし、これからも買うぞって言ってるのでね、これはちょっとこの予期せぬ感じでこじ開けるっていうコーナーの趣旨からはちょっと違うかなっていう感じがするんだよね。まあ、これも多分まあ見たら欲しくなるとは思うんですけども、ちょっとこれは違うかなっていうのが、もう今の時点でスターウォーズの洋服とかね、買いかねない勢いがありますからね。多分今年の春夏でアンダーカバーっていうブランドがスターウォーズもの出すっていうのをね、写真見たんですけどね、買いかねない状況なんでね、これはもう買いというか買ってるぞっていうことで、ちょっとこれは見送りです。はい、続きまして、ラジオネームマーイさんでいいのかな、福岡県19歳、内山さんこんばんは。私が内山さんにお勧めする商品は映画スターウォーズ、ああこれはフォースの覚醒にちなんだ玩具付き菓子チョコエッグスターウォーズです。チョコエッグはミルクチョコとホワイトチョコの2層でできた卵型のチョコレート菓子で、中には組み立て式のおもちゃが入ったカプセルが包まれています。懐かしいですねこれ。主人公のルーク・スカイウォーカーをはじめ、ダース・ベイダーや C-3PO などエピソード1から6に登場したキャラクター全14種、かっこうち1種はシークレットのキャラクターがラインナップされています。パッケージについている応募券2枚を集めると、なんと抽選でマイクロ USB ライティング選べるコネクタ AC 充電器が当たるそうです。友達がスターウォーズ好きで買っているのを見ていたのですが、2個買って2つともストームトルーパーで、次にまた2個買ったらまた2つとも R2D2 で、また1つ買ったらまたまたストームトルーパーで、笑いました。かっこ笑い。ストームトルーパーいいじゃないね。いいと思うんですけどもね。ただこれももう欲しいんでね。だから、あ、これですか？あ、フィギュアが入ってるんだ。まあいいですわな、これは。うん。まあでも、フィギュアは、まあ結局ね、こう、開けてわーっとはなるけど、その後、いらないかなってこうなりそうなんでね。まあ、ちょっと微妙ですね。 まあ、何にせよ、こう、これもいいと思うんですけれども、スターウォーズはちょっと禁止で、禁止ってこう、僕が言うのもなんですけども、ちょっとなしの方向で、いただいてもちょっと、それはないよって言ってしまうからもしれないので、ちょっと、ルールとして若干お願いします。というわけで、引き続き、買い物部署の内山の財布をこじ開けられるような、買いな商品、かっこ、スターウォーズはなし。ということで、教えてください。以上、内山さんこれ買いです、でした。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れの時間です。今週はですね、年末年始の話をちょっと今更ながらしてみましたが、去年と全く変わってないような気もするしね。なんか実家帰って、まあ、あとは東京戻ってきてちょっと映画も行くみたいな。来年はちょっとね、違う年明けをね、なんか振りみたいになっちゃうもんね、これ言ってたのにみたいな。いかんいかんいかんいかん。いやでも来年こそちょっとね、一味違う正月になることを僕は願っています。番組では引き続き皆さんからのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集中です。私、内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしてもらう、内山さんこれ買いです。皆さんが体験した映画のようなエピソードを教えてもらう、映画のような話、そして思春期にありがちな心が痛いエピソードを送ってもらう、思春期の痛み、すべてはこちらのアドレスへお願いします。1@joqr.net 1@joqr.net 1の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_agqr です。こちらもぜひチェックしてください。そしてこの番組はポッドキャストでも配信中、更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。